変わっては街角レポートのコーナーをお送りいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは周辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武史さんです。呼びかけてみましょう。たけちゃん。
はい、たまには日曜日街角レポート担当の清水武史です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮本さん、今日はですね、調布駅を北側に出まして旧甲州街道、甲州街道、サス街道を越えた、神代にぎわいの里さんにお邪魔しております。
はい、
今日は共通テストということで調布 FM からこちら来るときに電気通信大学さんを通ってきたんですけれども、やっぱ警備員の方々が電気通信大学さんの前ではご案内されていらっしゃったりとか、 あと心なしかね、普段天神社も通ったんですけども、そちらもちょっと人がいつもより多いような、
はい、やっぱりね、ちょっとご利益をね求めて
あるのかなとか、ちょっとまだ初詣って方も中にはいらっしゃるのかもしれない。
そうかもしれないですね。
はい、あと昨日ですけれども、私板橋区にいたんですけれども、3時過ぎたぐらいに雪に降られまして、本当に冷たかったんですけど、こういうもしこういう冷たい日、その影響でも今日も冷たいんですけれども、こんなですね、寒い日ににぎわいの里さんに来た時にはですね、ぜひともちょっと立ち寄っていただきたいのがですね、今日これからご案内します、たい焼きしんのすけさんです。
私も大好きです。
あ、そうなんですか、たい焼き。はい、こちらオープンがですね、2022年11月11日と、非常に縁起のいい日にオープンされていらっしゃいまして、もうオープンから1年2ヶ月、2ヶ月ほどですね、経ったということでですね、これからいろいろ伺っていきたいと思います。ということで、こちら、たい焼きしんのすけさんのオーナー、熊沢ひかるさんにお話伺います。熊沢さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
熊沢さん、熊沢さんの名前は、熊沢ひかるさんじゃないですか。なぜこちらのお名前は新之助さんになったんですか。
新之助っていうのは息子の名前なんですよ。
そうなんですか。
はい、息子の名前が自分のお店と一緒なのは、自分の我が子みたいなもんですから、お店っていうのは。それでこの名前、すごい自分でも気に入ってるんで。はい、
それいいお名前ですもんね。
ありがとうございます。
それで新之助さんっていうお名前にして、その時どうですか、実際の新之助さんはなんか抵抗とかされませんでした。抵抗って言ったらあれですけど、
恥ずかしがってましたね。はい、
さて、こちらのたい焼き新之助さんはホームページとか、あと、いろいろな地域の、情報とか拝見すると、天然のたい焼きが、売りだということなんですけれども、なんか鮮魚とか生鮮食品だったら天然っていうのはすごいわかるんですけど、たい焼きですよね。たい焼きの天然っていうのはどういう意味というか、基準を満たしてたらそう言われるんですか。
そうですね、よく聞かれるんですけれども、昔ながらの1本2キロぐらいある鉄の型で1匹ずつ直火で焼き上げる製法のお店を主に天然たい焼きって言われてますね。はい、
じゃあこちらでも1匹1匹丁寧に。
はい、
ございます。先ほども言いましたけど、オープンして1年と2ヶ月、どうですか、この振り返ってみて。
オープンする前の想定以上に調布のお客様がたくさん来ていただいて、本当毎日感謝ですね。はい、
なんかどうですか、この地域の方とか、もう1年もやってると、ね、常連さんも多いと思うんですけれども、そのあたりは
地域の方はかなりリピートしてくれるお客様もいて嬉しいですね。はい、
で調布の、神代の里さん、こちらに出店することになった経緯についてもちょっと伺っていいですか。
はい、私現在この調布市内に住んでるんですよ。
調布市民の方、立派
で、すごい住みやすいとこで、この調布市に一丁焼きのたい焼き屋さんもないんで、それで、はい、オープンするきっかけになりました。
熊沢さん、もともとそのなんていうの、たい焼き屋さんのお店をやってて、こちらにも出店することになったんですか、それともっと前は違うお仕事されてたとかですか。
私は20歳で上京して、はい、料亭とかホテルで修行してたんですけども、それで子供の頃からあんこがすごい大好きで、いつかこのあんこを使ったお店をしたいなっていうのがあって、料理人のスキルを生かして何をしようかなって思ってたところに、この一丁焼きのたい焼きを出会いまして、それで天然たい焼きのお店を開くっていう流れになってます。
いや、ホテルや料亭とじゃないですかね、料亭ということは日本食とか。
そうです、一通り全て勉強しました。はい、
なんかその方がたい焼きにたどり着くってちょっと素敵ですね。
そうですね、いろいろ勉強した中でも焼き物を焼くっていう火を使うっていう仕事が特にしっくりきてたんで、はい、今回この直火で焼くっていうたい焼きが毎日焼いてて楽しいですね。
私もこのコーナー担当して、この神代にぎわいの里さんも何回も来てるんですけども、私その4年くらい前に比べて随分こちらのお店1階も2階も、昔は結構2階のスナックとかが元気だったらしいんですけども、最近はなんかそうでもなく2階に音楽スタジオさんがあったりとか、あと新しい店舗さん、お魚屋さん、魚の未来さんとかもあるんですけれども、結構このユニークな神代にぎわいの里さん出店されてみてどうですか、こちらは。
そうですね、早朝なんかは鮮魚店とか精肉店、あとは昼間でも野菜の直売所とかがあって、近くに深大寺もあるので、この土地柄すごい大好きなんですね。はい。で、野川が近いっていうのもすごいいいですよね。
すぐ裏に野川ありますもんね。はい、で、こちら、新之助さんでは、まあ、たい焼きのお話をずっとしてきたんですけれども、ちょっと私、初めて見たんですけれども、ひらがなで、パンジュっていうのがこちらも取り扱ってるそうですが、このパンジュについてご紹介いただいていいですか。
はい、このパンジュっていうのは、自分が北海道の小樽出身なんですけども、明治時代から小樽市民に親しまれている名物メーカーのお菓子なんですね。これまんじゅうは蒸すんですけど、このパンジュっていうのはパンのように鉄板で焼くので、パンジュっていうふうに言われてます。
パンジュじゃなくてパンジュ、
パンジュ
パンとまんじゅうでパンジュ、ありがとうございます。このたい焼きとあとパンジュ、はい、1日どれくらい作って販売されてるんです。
そうですね、だいたい平均してたい焼きが200匹ぐらいの、
200匹
パンジュが100個ぐらいなんですけど、年末はもうだいたいその倍ぐらい
最近ですね。
そうですね、はい。
このたい焼きとパンジュ、他にはどういったメニューをこちらでは取り扱われてるんでしょうか。
そうですね、最近始めたのが全国的にも珍しいんですけど、たい焼きと同じく一丁焼きで、これも大変縁起がいい鶴と亀の形の鶴亀焼きっていう焼き物も焼いてまして、その他はソフトクリームにたい焼きを丸々一匹乗せたたい焼きソフトっていうのも人気です。
いいですね、たい焼きソフトクリームってなんか下町の昔の感じも。鶴亀焼きっていうのは、はい、中に何が？
鶴亀焼きは鶴にカスタードクリーム、はい、亀に自家製の粒あんを入れて、一つで二つ楽しめる味になってます。
非常にありがたいことにここにたい焼きとパンジュまで用意していただいたんですけども、ちょっとごめんなさい、失礼します。たい焼きはまだ高い、パンジュは開けると中が粒あんがいっぱい入ってて、
毎朝作って、
このマークはちょっと見えない、はい、焼印という、はい、こちらは何て入ってますか。
はい、お店の名前、息子の名前の新之助です
。美味しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらですね、たい焼き新之助さんは、神代寺元町1-11-1番、ここもなんか縁起がいいですね。
そうですね、1並びで縁起がいい住所ですよね。はい、
神代にぎわいの里さんの1階の方にございます。通常の卸センターの入り口ではなくてですね、道路を背にして右手側の方の奥にございます赤い空傘の前、はい、まあ、一応イートインスペースでいいんです
ね。そうですね、はい、
基本的にはテイクアウトでは営業となっております。営業時間はですね、お昼の12時から夕方の5時となっておりまして、定休日が月曜日から水曜日となりますということで、営業は木曜日から、日曜日の4日間になりますので、お気をつけください。お問い合わせはですね、042-426-8411番、042-426-8411番です。宮本さん、
はい、
宮本さん、本当にあんこがたっぷりで、パンジューもちょっと美味しいですし、
はい、
そしてちょっと今日ご紹介するにとどまっちゃったんですけども、たい焼きもですね、本当に一匹一匹丁寧に焼いてらっしゃるということですので、
美味しいんですよ本当、
はい、うん、ぜひともまた今日みたいな寒い日に、足を運んでちょっと持っていただくといいんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、神代にぎわいの里さんにあります、たい焼き新之助さんからオーナーの熊田ひかるさんにお話伺いました。熊田さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。私もよく行くんです、実はよく行くんですけれども、ドラマでも見かけたことがあって、深夜のドラマに、あれ 見たことあるこの風景と思って、たい焼きあれみたいなところがねちょっとあったりしました。あの俳人教室、堕落 JK と俳人教室ってあれですよね、あれに確か出てたと思います。というわけでぜひあのお出かけになってみてください。